はい、お疲れ様です。ということで、買いたいものがない時代にどうやって人を動かすのか、物を売るのか、要は、選択肢がありすぎて動機が希薄な時代にですね、どうやって人を動かすのかというテーマです。で、これはですね、石原明さんという方が少し話されてたので、そこからインスパイアされたことなんですけども、ビヨンドザミートっていう会社があるのご存知でしょうか。これはアメリカで今破竹の勢いで伸びている人工肉の会社なんですね。で、人工肉はですね、普通のお肉に比べると、安い、ごめんなさい、逆です、高いんです。で、それアメリカはですね、特にそのお肉が結構安めらしいんですけども、要はそういう安く手に入る お肉があるにもかかわらず、その、割高な、お肉、人工肉が売れているということです。売れているというか売れまくっている感じらしいんですよね。で、それはなぜなのかっていうことからヒントを得て考えられると思うんです。やっぱりですね、2000年代に入って急速にその環境とかの意識が高まっていますよね。もともと日本語の、もったいないが、なんかこう世界でそのまま使われるぐらい、もともと日本人っていうのはリサイクルとかが意識が高くてみたいな風に言われてたんですけども、ここ数年アメリカの意識がめちゃめちゃ上がってるので、なんか逆に日本が後進国みたいな、環境後進国みたいな、なんか立場になりそう、もしかしたらなってんのかもしれないですけどもね、勢いです。それぐらい英語圏やヨーロッパの意識ってのめちゃめちゃ上がっています。細かいこと言ったら全て、完全そうかわからないですけども、一般的にですね、はい。で、そんな中で、自分の購入とか購買活動に意味があるんだと思いたい人がすごく増えているんです。要は自分が何かを買う、消費するということがただの消費ではなく何らか役に立っていると感じたい人たちが増えているわけです。だから、なんていうのかな、ベジタリアンがめっちゃ増えたというだけではなくてですね、やっぱりそんなに牛を殺さなくてもいいんじゃないか、そんなに生き物を殺してまで食べなきゃいけないんだろうか、安いとはいえとか、あとそれから例えば肉を生産するのに安いとはいえものすごい CO2 が出るけど、それって本当にどうなのみたいなことを思う人が、増えてきたわけですね。だから割高だけれども買ってることによって、なんていうのかな、貢献しているっていう、意識が芽生えるから高くても買うということが起こっているわけです。これをなんかね、エシカル消費って言うんですって。カタカナなんでエシカルって言ってますけど、英語で言ってエティカルのことです。要は倫理的な、エティカルですって言うんですって今で。日本はね、多分これ入ってくるのすごい時間かかりそうな気がするんですよね、なんとなく。アジアは多分なんかね、入ってくな、早く入ってきてほしいんですけどね。で、私は別にベジタリアンじゃないんですけど、毎日じゃなくてもいいかなって、お肉、その何かしらの命をいただいて食べるお肉、毎日じゃなくてもいいかなと思ってるんですよね。週に2日ぐらいでいいのかなと。ちなみに私はベジタリアンとかを否定するつもりはないんですけども、やっぱね、動物性タンパク質は取らないといけないので、完全に断つっていうのはちょっとどうかなと思うし、特に、女性の場合はね、いろいろあるんで、ホルモン系とかもちょっと全部削るとあんまりかなって気はするんですけども、とはいえ減らすことはできるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。これ私の個人的な思いですけども、だから入ってきてほしいなってすごく思うんです。で、エシカル、ちょっとこのままカタカナ英語でいきますね。エシカル消費の他の例で言うと、例えばマイクロプラスチックの問題が出た時に、スタバとか、ハイアット系の、ホテルがですね、紙ストローにしたとか竹ストローにしたとかあったと思うんです。それよりもフラペチーノの容器はどうなんだとか、そういう話もありますけど、とりあえずストローはやりますみたいな、あったじゃないですか。で、私は結構環境とかに意識が高いと自分で思っているタイプなので、 それすごくいいなと思ったんで、そこからスタバがすごく好きになったんですよね。それまでは結構なんか高いし、いつも行ってもなんか席ないし、何なんだろうみたいな感じだったんですけど、まあ、そういう意識がある会社から買いたいなって思ったわけですね。はい、というわけです。ということで、エシカル消費って言葉、まあ、知ってたとは思いますけども、そんな切り口で、買いたいものがない時代に物を売るという観点でお話ししました。